ということで、2019年第26号において、新規ルネサンスダビデ君、黒木雄心先生が、全35話で最終回となりました。
はい。
はい、ということで35話、1年まであと少しだったんですけどね。
そうだね、惜しかったね。
ということで、まあ1年を迎えずに打ち切られた作品に関しては、ジャンプ市場で人気投票が行われないので、僕とミスさん2人で人気投票を行ってその作品を追悼していこうという、たった2人の人気投票の、ダビデ君編を開催したいと思います。
はい。
ということで、ルールとしましてはいつも通り、僕とミスさんが10位から、1位から10位まで、それぞれ10票、9票、8票で、最後1票といった形で票を入れていきまして、その合計得票数が、まあ、少ない方から順に見ていって、この作品を振り返っていきたいと思います。ということで、順位としましては、今回、合計11人ということで、お互いに票が1人だけずれましたね。
おー、でもほぼ一緒ですね。
まあ、ほぼほぼ固まりましたね、票が。という形になりましたので、下から見ていきます。まず1人目が、僕の1票による合計1票で、ナルキッソス先輩。
おー、来ましたね、先輩。
一応、こう、下位の方を台に入れてもいいけどなっていう、やっぱ僅差ではあったんですけど、
うん。
まあ、やっぱ、最終回、1話手前でこうなんか、ダビデ君のことを見送る姿で1票ですね。
はいはいはいはいはい。まあまあそうだね。まあいい先輩だったね。ちょっと俺の中ではバランスブレイカーというかさ。
はい。
なんで認識されてなかったの今までっていう疑問が最後まで拭えなかったんで。
確かになんか肩書きは大したものなんですけどね。やってることは大したことなんですけどね。
映画だって作ってるじゃんっていう。
そうなんですけどね。だいぶ軽んじられてはいましたよね。
うん。
ちょっと、その点で言えば可哀想なとこはありましたよね。
いやー、まあだから、でもね、本当にだから、その肩書きとかさ、この影響力の割に全然目立てなかったっていうのはちょっとあったよね。
まあ、だからそれだけすごい人だけれど、ダビデ君たちの間には割って入れないっていう、その印象付けのためのキャラクターでしたからね。
そうだね。
ちょっとそんな役割で、その点、ちょっとそこに収まってる限りでは、僕も票を入れなかったかもしれませんが、まあ最終話の方でダビデ君をこう、男と認めるような感じ。ちゃんと自分をなんか愛して、みたいな、そういったいいこと言って、ダビデ君を認めて、ちゃんとその、かっこ悪いところも見せて、
うん。
3枚目のところもちゃんと添えつつ、まあ先輩らしいところを見せたんで、あ、いいキャラだったなっていう印象が最後に残ったんで1票でした。では続きましてが、ミスさんの1票による合計1票で、スフィンクスの玉。
はいはいはい。あれ入らなかったんですか？あんなにジャンプ好きなキャラなのに。
ジャンプ好きなキャラっていう点では確かに良かったですが、それだけですからね。
わーねー。結局2回くらいしか登場しなかったしね。
そうですね。2回か3回か、そんな感じでしたね。
まあでもやっぱりね、そういった問題出してくるところも含めて印象に残ったキャラではあったんでね。
はいはい。
共有させていただきましたね。
確かにジャンプ好き、ジャンプのすごいマニアックなクイズを出してくるっていうキャラ付けは印象的でしたね、うん、そっからさらにキャラクターに広がりがあれば僕も票入れたかもしれないんですけどね、
うん、
といった感じのスフィンクスの玉が、まあ、なので順位省略しちゃいましたが共に同率10位という形になっておりました。では続きましてが第9位となります。ミスさんの2票と僕の4票による合計6票でミケランジェロ父親です。
はいはいはい。いやー、親父さんね、なかなか好感度あるキャラクターだったし、
はい、
エロサイトを覗いてるところとかすごい良かったんだけどね。
そうなんですよね。なかなか親しみを持てるお父さんでありつつ、ちゃんと締めるところは締める感じで。しかもミケランジェロですからね。
ミケランジェロですからね。
いやもう、すごい、偉人ですからね。
偉人ですからね。ダビデ君のほら、いいところだって親父譲りなところありますからね。
はいはいはい。いや、そうだと思いますよ。
だから本当にね、まあ、すごい印象に残ったキャラではあったよね。母親よりも絶対目立ったと思うし、
ね、そうですね。お母さんはおそらく、まあ、票入れてないんですが、お母さんはただちょっと美人の優しいで怒ると怖いみたいな感じで収まっちゃいましたからね。
うん。
それに対してミケランジェロさんはちゃんと親しみの持てるキャラクター、情けないところがたくさんありつつ、やっぱりいいことも言ってくれる。しかもミケランジェロっていう、結局そこに帰ってくるんですけど。っていう感じで、いや、なかなか、いいお父さんですし、いい偉人でしたよ。
そうですね。目の付けどころ良かったですよね。
はいはいはい。いや、という感じで最後までなかなか、うん、いいお父さん、現代社会的ないいお父さんをやってくれたなという感じのミケランジェロさん、9位でした。では続きましてが、 この辺から結構レギュラー陣に踏み込んでいくんじゃないでしょうか。第7位が同率2人ですね。
うん。
1人目が、ミスさんの4票、僕の3票による合計7票で、ラフミちゃん。
うん、うん。
もう1人が、ミスさんの5票、僕の2票による合計7票で、ゴリアテでした。
おお、すごいね、2人並んだじゃん。
どっちを上にするか問題が僕とミスさんの間で分かれた感じですね。
そうですね。いや、まあ、俺はゴリアテの方が上だったんですよね。
まあ、確かにゴリアテの方がシンクったキャラクターではあったんですが、ただ、ちょっと、うざったい感じが。
まあでも俺の中でさ、もうゴリアテは第4のヒロインくらいのポジションだったんだけどね。
ちょっと僕はゴリアテそんな嫌いなキャラクターじゃないはずなんですけど、出すぎてちょっと鬱陶しいっていう感じがあったんで、ラフミちゃんの下に行っちゃいましたね。
はいはいはい。ラフミちゃんもね、可愛いだけどね、なんか俺の中で可愛い以上に跳ねなかったんだよね。
まあ一応、確かに具体的にこれというエピソードを今出せないんですが、でもやっぱりゴリアテさんに対する態度で、結構恥じらいとか、勇気を出したりとか、そういうことも、端っこの方でコソコソやってた感じがするので。
うん。
いや、結構、ラフミあってこそのゴリアテだなと思いますよ。
はいはい。いや、俺はむしろゴリアテあってのラフミだと思うんだけどね。
なるほど。
もうここはちょっと意見が交わらないところですけど、まあまあ、本当にね、いいコンビではありましたよね。
はいはい。いや、まあもちろんゴリアテが、主として、それに対する、こう、リアクターとして、リアクションとして、ラフミちゃんがいるっていうのはわかるんですが、でもやっぱり、ラフミのこの立場がいなかったら、ゴリアテはもう、なかなか、こう、厚みのないキャラになった可能性もありますからね。
いや、そしたらもしかしたら、第4のヒロインとして覚醒したかもしれないですよ。
ただ、バカになってた可能性がありますからね。
まあな。
いや、その点、ラフミちゃんが横にいることによって、僕の中では結構ゴリアテのいいところも見えてくるし、その、ラフミちゃんに対して何も気づかないところとかも、もう、まあ、ちょっと許せる、うん、バカを許せる要因にもなってる気がしますからね。
はいはい、なるほどね。
まあ結局、その二人の関係性あってこその、それぞれだったという感じがいたします。
はい。
では続きましてが、第6位。第6位が、ミスさんの3票、僕の6票による合計9票で、真実の口先生。
はいはいはい。わーわーわー、ほんと教員の中では最も印象に残ったキャラでしたね。
そうなんですよね。何か、学園エピソード系の最後の方でチラッと顔出して、何か、存在感出して終わる。プレッシャーかけて終わるみたいな、そういった出方が僕は結構好印象だったんで、そこそこ上位に来ましたよ。
うん。あとはまあ結構彼の口の中に吸い込まれることによって絵画パロディが結構多く出たんでね。
はいはいはい。
そういった意味でもやっぱり僕はこの漫画の魅力はやっぱ絵画パロディにあると思うんでね。
はい。
そこに、こう、を見せるキャラとしても良かったなと思いますね。
まあ、特にその絵画の中でも、すごくその現実を抽象化して描いたりですとか、まあ極端な画風で描いたりとかする、そういったものに関してはなかなか普通の日常ものの中で使えないような、そういった画風を使う、場面になってましたからね。
そうだね。
なので、真実の口先生の中の世界というのがあることによって、確かにいろいろと、扱える画材というか、絵の題材っていうのは増えたなっていう感じがしますし、あとは純粋に、わけわからない世界に生徒を叩き込む感じとかは、好きでしたよ。
まあね、ギャグ漫画の先生らしいよね。
そうですね。いや、この世界に厚みを持たせてましたよ。
うん。
何か怖いなって思います。何か怖いな、この世界ってちょっと思わせられましたよ。
そうだね。まあまあでも怖さは大事ですから、少年漫画において。
いや、本当に。いやー、という感じで結構真実の口先生は、その先生としての存在感も、その、謎の存在としての存在感も、どちらもなかなか好印象だったんで、まあ僕ながら上位でしたね。ということで残り、トップ5に入ってきます。第5位が、ミスさんの6票、僕の5票による合計11票で、レダ。
はいはいはい、妹ですね。
ダビデ君の妹レダが第5位に入ってきました。
いやーでも本当に作中の可愛さだったら屈指なんじゃないですかね。
まあ可愛い、妹キャラとしての可愛さもありますし、あとは何か直接的な何かお色気シーンのある、まあモナさんたちに比べても常に白鳥をこう、特にその白鳥の首や頭をこう、体に押し付けてる感じ、挟み込んでる感じっていうのが何か一番エロいキャラだったような気がしますね。
まあそうだね。まあ実際白鳥がそういうモチーフだしね。
はい、
いや、だから元ネタ的にもね、いい感じのね、エロさ出してましたって思いますからね。
いや、本当に。なので、立場的には決して、その、スケベ要因ではなさそうな感じなのに、常に白鳥との絡みがあるっていう感じで、より一層その、なんとも言えないエロさが際立ってるような気がしますよ。
そうですね。
という感じと、まあ、普通にお兄ちゃん大好きなツンデレ妹というテンプレキャラもきちんと踏襲して、そこにオリジナルの要素が乗っかって、まあ、いい具合に印象的な妹キャラでした。
はい。
で、続きましてが、ついに第4位に入ってきます。第4位が、ミスさんの7票、僕の7票による合計14票で、モナさん。
あー、まあそうですね、モナさん。第2ヒロインがここに来ましたねって。
そうですね。
第2ヒロイン、第3ヒロインかもしれないね。
いや、まあ一応、まあサブヒロインという感じで、僕もミスさんも第4位に入れる感じでの合計4位でした。
そうですね。いや、僕は結構最初、モナさん派ではあったんですけれどもね。
はい。
やっぱり、ちょっとで、ね、こう、やっぱりこう、なんだろう、可愛く、ずっと可愛い状態が続いちゃったんでね。
まあそうですね。
僕はむしろこのモナリザで、ほんとたまに可愛いくらいのモナさんが一番好きだったんですけどね。初期くらいの。
確かにそのくらいのバランスの方がより、こう、グッとくるところがあったかもしれませんね。
うん。
メガネ取ると美人みたいな感じで。
そうだね。まあ、それは多分賛否両論あると思うけど。まあでもモナさんだって本来は、元ネタのモナリザの方が美人なんだけどね。
はいはい。いや、あの子が本当は美人なのを実は知ってる俺的な、そういった楽しみ方ができる位置づけだったらより良かったかもしれませんかもね。
そうだね。
とは思いますが、でもまあ普通に可愛いヒロインとして、で、ダビデ君に対してはちゃんとその趣味を共有できるっていう形で、ビーナスさんとも差別化が図られていて、良き友として、女友達として立っている感じは、まあ大変好印象でしたが、そこから、ただひたすら物分かりのいい人になっちゃいましたからね。
そうだね。もうちょっとかき乱してくれてもよかったんだけどね、ビーナスさんとダビデ君の仲をね、うん。
かき乱してくれてもいいですし、もっとなんか顔を出してくれても、理屈にそぐわないような行動をしてくれても、もうちょっとこう、幅を持たせたキャラクターでもよかったかなとはちょっと思ったりします。なので、まあ、第4位となりました。
うん。
ということで、ここから、大変、重大なお知らせがあります。
はい。
同率1位が3人います。
まさかの、そんなことが。
ということで、あとはもう票数の内訳を楽しんでもらえればいいんですが、まあ、順番は正直どうでもいいんですが、じゃあ一応まあ、ここまで、実は特に明文化していませんでしたが、基本ミスさんの順位に得点が多い方を相当で上に上げていたので、その順番でいきますと、第1位が、第1位、1人目が、ミスさんの8票、僕の10票による合計18票で、ダビレ君。続きましてが、ミスさんの9票と僕の9票による合計18票で、ビーナスさん。
うん。
そして、ミスさんの10票と僕の8票による合計18票で、小便小僧くんでした。
はいはいはい。いやー、かっつり分かれましたね。
まあ、ダビレ君と小便小僧が、入れ替わりましたね。
入れ替わりましたね。いやー、まあ、まずじゃあそうだね、ビーナスさんから話するとさ、
はい。
僕、ビーナスさんってさ、当初はもっと順位低かったんだよね。下手すりゃラフミちゃんより下くらいのノリだったんだよね。
当初というのは
まあだから、多分この連載20回目くらいまでは。
はいはい。
ただ、ね、やっぱ後半戦になってくるに従ってさ、ビーナスさんがさ、どんどん壊れていくじゃないですか。
まあ妖怪化していきますね。
そうそう、妖怪化していくじゃないですか。あれが俺ね、結構すごい好きだったんだよね。
いや、僕も好きですよ、あそこは。
うん。で、なんだっけ、ハロウィンでお菓子をいっぱい食べすぎちゃうとかさ。
いやいや。
もはや、それ悪魔の領域だっていう。
街からお菓子が消えるぐらいのレベルですからね。うん、なんか物理を超えて吸い込む感じになっていきましたからね。
そうそうそうそう。でもね、その一方で世界中を平和にしてみたりとかさ。
はい。
だから、そういったね、やっぱギャグキャラとしてビーナスさんがどんどん魅力上がってったんでね、まあ最終的には2位まで上がってったっていう感じなんですよね。
まあわかります。その点、確かにこう、ぶっ飛んだ感じの、行くところまで行った感じのキャラクター造形も良かったですし、あとは、まあ、ナルキスト先輩との絡みのところですとか、まあ、それこそテンプレではあるんですが、こう、肩書きにはなびかなかったりですとか、ちゃんと真実、正しい、大事なものを見ていて、で、最後のところでちゃんとダビデ君に対して、しっかりと告白を受け止めたりですとか、そういった感じの、まあ、本当に、良き女性としての印象も僕の中ではかなり加点されての第2位でしたね。
そうだね。いやまあだから本当ね、ビーナスさんが良くなってったんで、ダビデ君にはね、続いて欲しかったんだけどね。はい、まあ本当惜しかったなって思いますね。
いやまあそうですね。という感じで、確かにビーナスさんはなかなか、右肩上がりな感じでした。その点で言うと、僕はダビデ君も結構やっぱり、完璧超人というか、 実はできるやつ系のキャラ属性がついてからが好きでしたけどね。
はいはいはいはい、はい。ああ、あれですか、なんか、ヴィーナスさんたちを浜辺でサメから救ったりとかですか。
そうですそうです。
まあ、あの頃辺のダビデ君、すごいなんか、かっこよかったよね。
そうなんですよ。実はできるやつっていう。まあ、さすがになんか、なんでしたっけ、バーベキューにクラスのみんなを誘ったりっていうのが自然にできる感じはさすがに行き過ぎだとは思いましたが。
そうだよ。ちょっと俺もね、連載してる時に、リア充名って言ったからね。
パリピ感が出てくる点はちょっと賛否があるかもしれませんが、でも、頑張れば一通りできるすごいやつ、でも情けなくて友達が大事で、みたいな。その辺の、なんでしょうね。やっぱ読者よりもちょっとできる感じの位置づけだけど、友達感覚、親近感が、みたいな。そのバランスみたいなものは僕は好きでしたね。
うんうん、なるほどね。まあ僕はさっき言ったパリピ感がちょっと出てきたんで、結果的に3位に落ちてしまったわけですけど。
はい、
まあまあでもやっぱりね、この漫画は本当に石膏像がギャグする漫画なんですっていう。
はいはい
はい、だからやっぱダビデ君はやっぱそのね、ベスト3に入るね、やっぱ中心的な人物だったと思いますね。
いや、ちゃんと主役の役割をきちんと果たして存在感を示してましたよ。
そうだね。
そして、小便小僧くんでしたね。
まあ小便小僧はだってもうヒロインじゃないですか。
ヒロイン、まあ親友、ヒロイン。まあ、最後の扱いはヒロインでしたね。
そうだね。いや、まあ、俺はちょっとやっぱそれがちょっと結構面白かった。
小便小僧くんが海外に転校してしまうっていう、の荒れ方ですよね。
そう、荒れ方ね。いや、もともとね、やっぱ好感度が高いからどうしたってベスト3に入ってくるわけだけども、やっぱ最後のヒロイン扱いとかがね、俺の中で結構面白かったんで1位まで上げまった感じでしたね。
あ、逆に僕は最後のエピソードで、小便小僧くんが退場して進んで、お話がダビデくんとヴィーナスさんに集約した点で、ちょっとこの順位に影響があったかもしれませんね。
はいはい、なるほどね。
あくまで2人の関係に対する外部要因っていう位置に収まったんで、これが、例えばこれが本当に、小便小僧くんと喧嘩して仲直りして最終回とかだったらヒロインだと認めざるを得ないですか？
うん。
やっぱりあくまで小便小僧くんは一番重要なポジションでありつつも、やっぱりその果たした役割っていうのは、ダビデくんとヴィーナスさんの仲を取り持つ感じでしたから。
うん、
うん。その点でやっぱ最後のエピソードで僕はこの二人のお話っていう印象が強化されて第3位でしたね。
なるほどね。いや、まあでも本当にね、この漫画はダビデ君と小便小僧君とヴィーナスさんでできてたんだなっていう。
いや、
そういうのを改めて感じる順位だったね。
1位同率3人はおそらくこの企画初じゃないですかね。
初だね。
かなりやってますが。いや、そういう点で見事な票の集約、集まり方とばらけ方っていうその絶妙な感じがあったかもしれませんね。
そうだね。
みんなに人気がある。かつメインキャラにちゃんと票が集まるという感じで。いや、そういう点で本当になんか、まあ、好感度の高い漫画ですよ。
そうだね。いや、だから本当にね、だんだんね、ギャグもさっき言ったように、ヴィーナスさんが、ギャグキャラとして覚醒してきたんでね。
はいはい。
まだいけると思ったんだけどね。
まあ、まあそうですね。お話としてでもまあ、内容的には、かなり、こう、顕著に、真面目な学生生活を送ってらっしゃるんですよ。
まあそうだね。まあ特にでも最後の方はさ、もう、そういう風に終わらせようっていう、考え、形があったからこそだとは思うけどね。
まあまあそうですけど、そこに至るまでも特にモナさん関係のエピソードとか、普通のこう学生生活、青春の1ページみたいな感じで、それほどギャグをやらなかったりもしたので、その点で言ったら、まあお話をきちんと進めて畳むっていう形は、この話のテイストには合ってたのかもしれませんね。
まあそうだね。
といった感じの、なかなかギャグ漫画の中ではかなり真面目な部類だったんじゃないかという、その点も含めて、まあ大変好印象な、好感度の高い漫画ではありました。
そうだね。いや、本当に、絵柄もね、安定してたし、安心して見れる漫画だったよね。
はい。で、内容がその安定感っていうのがすごい、こう、感じられる内容に対して、やっぱり題材が石膏像っていう、こうの、攻め方は、意外とバランス良かったのかもしれませんね。
まあ、そうだね。うん。
という形なので、まあ、黒木先生、次回作がどんなテイストで来るのか全く予想がつきませんが、
そうだね。まあ、いや、全然変えてきてもおかしくないからね。
そうですよね。ラブコメ中心とかになっても全然おかしくないですが、何かしらの超常現象は入れた方がいい気がするんですけどね。
そうだね。
何を入れるんだろうとか、まあ、あるいは一層バトル漫画ですとか、いやもう何が来てもおかしくないですよ。
そうですよ。福田健太郎先生くらいなんかガラッと変えてもいいですよ。
まあ、それはまあ、果たして本当にガラッと変わってるかどうか今後に期待ですが、
う うん。
いや、結構、二人の体制がどうなるかは今僕は結構注目しているので。
そうだね。
うん。その点はまああれですが。まあ本当に次回作が大変期待、楽しみな感じの作品でした。
はい。
という感じで、ダビデ君、最終回の感想に関してはまた本編の感想の方で語っていきます。